皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。ごめん、咳込んじゃった。
北北カフェ270回です。はい。
はい。
そういうわけでね、今日結構話すことが多いので、巻きでどんどん進めたいと思ったんですが、いきなり咳込むというね。
はい。
何をしてるんですか、また君は。また晩ご飯食べながらですか。
ちょっと、今帰ってきた。今帰ってきてちょっとね、お腹空いたから、春雨サンド食べながら。
いや、だから、前も言ったじゃん、もう食べてから収録しようよと。なぜ食べながら収録するか。
いや、話すこといっぱいあるっていうからさ、
はい。いや、話すこといっぱいあるっていうのは別に私が一人で延々喋るわけではなくて、どちらかというと、うさこの方も結構喋ることがあると思うんでね。
いや、私そうでもない。大丈夫。
で、まあ、早速行きたいんですけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、7月20日から、22日までの3日間、グリーンさんご一家が山口県に遊びに来るというね、一大イベントがありまして、それにうさこと自分もね、参加しましたというお話を、まあ、我々の視点から喋らせていただきたいと思います。今回のこの、まあ、イベントというかね、集まったメンバーというのが、グリーンさんご一家、グリーンさん、ナオさん、お子さんの A ちゃんとヒーちゃん、そしてナオさんの弟のキョウちゃん、この5人が山口にやってまいりまして、で、会いに行ったのが、桃屋のおっさん、黒柳りんごさん、うさこ、そして、私、というメンバーで、後でまた話しますけれども、さらに加えて、スキマコーヒーのバンダナさん、それからパティスリーフルールのサニトラさん、こういったメンバーもね、途中合流というか参加という形になりまして、結構集まりましたね。
そうね。
当初ね、グリーンさんから連絡があって、最初にまあざっくり決めたスケジュールを先にまずお話しときますと、初日7月20日の日に、グリーンさんたち家族5人は飛行機で山口県の、宇部空港に到着すると。桃屋のおっさんのお膝元ですね。で、レンタカーを借りておっさんと合流すると。で、合わせてこの日、うさこは新幹線で山口までやってきて、新山口駅に到着するので、桃屋のおっさんがお迎えに行って、港合流と。で、その後お昼ご飯を食べて、山陽小野田市にありますスキマコーヒーに行く。で、その後、宇部に戻ってきて、その日の夜は全員、桃屋のおっさんのオルネポ御殿でお泊まりをする。で、2日目、7月21日、この日の朝、自分と黒柳りんごさんが、オルネポ御殿に行って、港合流して、で、そのまま全員で、美祢市にあります、秋吉台サファリーランドというね、動物園に遊びに行って、で、その後お昼を食べた後、山口市湯田温泉にあります、パティスリーフルールで、美味しいケーキとかをいただくと。で、そこで解散して、この日、グリーンさんたちは、湯田温泉で一泊して、で、きょうちゃんはもうこの日の夜飛行機で帰ると。で、最終日は、グリーンさんたち家族4人で、秋吉堂というね、有名な鍾乳洞の方に行って、午後飛行機で横浜の方に帰ると。まあ最初こういったね、大雑把な、まあ予定というか、スケジュールを組んで、これでみんな集まってね、再会を祝いましょうみたいなことだったんですけれども、ですよ。まあうちの番組聞いてらっしゃる方はご存知と思いますけれども、昨年の5月ゴールデンウィークに、グリーンさんたち家族が北九州に遊びに来るときに、飛行場に着いた段階で飛行機の日程を間違っていたということに気づくというね、ハプニングがありましたけれども、まあそれがあったんで、今年も何かあるんじゃないかと。何もないわけないだろうと。まああったらあったで、ポッドキャストのネタになるからいいや、いうことだったんですけれども、この初日7月20日ですね。 この日私は参加できなかったから、まあメンバーで作ってるグループラインの方で動向を見てたんですけれども、まあこれはもう自分が言うよりもね、この日参加したうさこの方からいろいろお話してもらいたいと思うんですが、うさこ視点でどういった動きになったかをね、まあざっくり説明していただきたいんですけれども。
私さ、最初さ、大場さんさ、21、22、行くって言ってたじゃん。はい、だから、うさこもどうみたいな感じで、みんな来るけど行くみたいな、行けたら行くみたいな感じで最初 LINE 来てさ、はい、で、21、22かと思って。で、私さ、今月のシフトが、もう出てたんだよね。出てて、で、それが、20日21が連休だったのよ。で、ね、1日ずれてんなと思って、これ21、22だったら、一緒にね、北九まで行けば一緒に車乗せてもらって、シューって行けるなって帰ってこれるなって思ってたんだけど、なかなかね、私さ、今月転職したんですけど。
番組上は報告してなかったですけれども。
転職したばっかりでさ、休みずらしてくれとも言えずさ、まあ、しょうがないか、しょうがないかと思って。でもさ、私今月連休ってその2日しかなかったのよ。あとはさ、週に1回ぐらいしか休みなくてさ、
うん、
その狙ったかのようにこの連休にさ、やってくんのすげえなと思って。そこもちょっとびっくりしたけど、もうさんからそうやって行くって言って、いや、ちょっと予定あれしてみるわって言ってての、そのちょっと後に、なおさんからね、直々に私に LINE 来たんだよね。
ほう。
で、それがさ、うん。うさこさん、7月山口に行こうって LINE が来てさ、山口県行こうって言って、うん。それはさ、もうそんな、なおさんに言われたら断れるわけないじゃんね。最初本当にね、ちょっとどうしようかなと思ったんだよね。行こうか行かないか迷ってたんだけど、直々にそう言われちゃもう、うんって言うしかないよな。これは断れねえと思って。
そりゃ、うん。そりゃ断れ。断っちゃダメ。
でも、それでもうその日だよ。あれよあれよという間に、じゃあ行きます、って。で、その流れで、じゃあ私もおっさん家に泊まります、お願いします、みたいな流れになってさ、宿も確保でき、その流れで。楽しみにしてて当日ですわね。あのね、まあ、最寄り駅からさ、新幹線の切符買って、乗るとこまでは良かったのよ。で、私新幹線なんて、今回で2回目だからさ、わかんないのよ、乗り方がさ。私、緑の窓口でさ、お金払うときに、その受付のお兄さんにさ、私新幹線慣れてないんで、ちょっと、一番、簡単な乗り換え方法とかなんかあれば、乗り換えしなきゃいけなかったからさ、
うん、
教えてください、って。じゃあ分かりました、って。で、この時間の何時何分発のここで、って、次にこれに乗って、って、行ってください、って。で、帰りはこれに乗ってください、って。で、行きと帰りのその予定表みたいな何時何分発のどこどこホームから乗るみたいな紙を出してくれてさ、わざわざ。で、それを持って、あ、これは楽勝だぜと思ってさ、その紙を持ってさ、まあ乗ったわけよ。じゃあもう乗れたからもう着いたも当然だよと思って。で、乗ってさ、で、降りたの。で、降りて、その次の電車っていうか新幹線さ、乗ろうと思ったの、うん。降りたところで待ってたら、次の新幹線来るんで、それに乗ってくださいって言われたから、降りて待ってたら来るんだと思ってたのよ。で、降りたところに、反対側のところに目の前にいたのがさ、もう新幹線いたんだよ、止まってたんだよ。だけど、いや、これじゃねえだろうと思って、うん、来たら、待ってたら来るって言うから、いや、これじゃねえなと思って、見送ったんだよ。で、発車してってさ、さよなら、って。じゃあ次かなと思って、電光掲示板のところにさ、時間見たらさ、ややしばらく時間あるわけ、後になってるの。あれこんな遅い時間なのかなと思ってさ。あれこれって、なんか最初さ、10時ぐらいにおっさんと待ち合わせしてたのよ。 新山口着きます、つって、10時ぐらい着きます、つって。予定では、10時前に着くはずだったのよ。私の中の予定では、それに乗れば着くはずだったんだけど、なんかさ、その、新幹線見送った後に、やれやれと、次かなと思ってみたらさ、だいぶ次なんだよね。もう10時近くの、あれしかなくてさ、あれ？おかしいな、と思って。で、よくよく見たらさ、なんか、そこで改めておもむろに紙を見たらさ、いや、もしかして今見送ったやつがそうなんじゃね？と思って。いうことにそこで気づき。
いや、なぜに最初に降りた段階ですぐ、電光掲示板を見なかったのかっていうのがね、不思議なんだけど。
電光掲示板の存在すらもう私ね、普段見ないから忘れてんだよね。上見ないからさ。
や、別に新幹線じゃなくて、普通の在来線でも同じじゃん、それ。掲示板あるじ
いや、
ゃん。
普段も見ないのよ。普段も見ないのよ、あんまり。スマホの、あれで、時刻表で見てるからさ、ずっと下向いてんだよね。で、あまりにあれだからさ、これはまずいと思って、LINE にさ、すいません、みたいな。どれに乗ればいいんですか？みたいな。みんなに助けを求めるってい
そう、みんながなんでなんでとかね、大騒ぎになってましたけれども。
もうね、本当にね、本当汗びっちょりだったよ。もうどうしようと思って。間に合わないと思って。
その今回うさこがね、降りる予定だった新山口駅っていうのがね、新幹線でも全部の車両が止まるわけじゃないんで、それが全部止まるような大きなね、例えば新大阪とか名古屋みたいなやつだったらもうあんまり気にしないでいいかもしれないけれども、ね、慌てて乗ってさ、通過する望みとかに乗ってしまったらアウトなんでね。
そうだね。
片や桃屋のおっさんは結構早い時間から新山口駅に出たみたいで、うさこ来ませんとか、朝マックしてますとかいうのをね、LINE で書いたのをじっとこっちは見てたけど、まあ、最初からそういうことが起こったというね。
そうなのよ。待たせてるしさ、早く行きたいのに、もう、これはやらかしたよね。あ、そうそう。やらかしたん、それもやらかしたんだけど、
まだあっ
私
た
そ
よ
の
ね。
前に、家を出る前にさ、そう、今思い出したけどさ、
いや、思い出せんやったら言ってあげようと思いましたよ。
眉毛をさ、整えようと思ってさ、なんか、あんまり出る直前に思いついたからさ、あっと思って、慌ててさ、洗面所行ってさ、やったっけさ、なんか、痛えと思って、今まで感じたことのない痛みが眉毛に、痛みが走ってさ、はぁと思って。え、どういうこと？と思って。どうした？と思って鏡見たらさ、血出てんの。え、眉毛剃った今まで血出したことないのに嘘だろと思って。
まあ普通は出しませんけどね。
そう、なんでこのタイミングで血出すんだよと思って。
で、うさこはそれをまたね、LINE で詳しく書かずに出血したとか一言だけポンと書くんでみんな心配して、どうしたどうしたみたいな。そりゃ心配するわ。
もうさ、踏んだり蹴ったりとはこのことだよね、本当に。
踏んだり蹴ったりって言うけどさ、それね、誰か別に原因があったわけじゃなくて、全部自分が原因だからね、それ。自己責任の範疇ですよ、それは。
いや、そうなんだけどさ、もうさ、今回はさ、もうしれっと普通にいけると思ったのにさ、もう全然うまくいかんやんと思って。
で、結局、おっさんと合流したのが何時頃だったんか
合
な。
流したのが10時ちょっと過ぎに合流して、で、その後そのままおっさんの車で宇部空港に奈緒さんたちを迎えに行ってさ。
その時点で、奈緒さんたちは、それはそれで、実はトラブルがあったりしたんですけれども、飛行機に乗る前にね。まあ、それは今日の奈緒で言うでしょうから、まあ、ここでは流しておきますけれども。まあ、それもね、グループラインで流れてきて、奈緒さん、トラブル発生いけないかもしれませんとか書いて、何をやってるんだ、この人たちは、というのをね、もう自分がゲラゲラ笑いながらずっとライン見てましたけどね。いやー、本当に。傍から見ると面白いですわ。
いや、何が面白いって、いやー、グリーンがさ、いやー、事件は現場で起きてんなーって言ったそばからさ、自分で事件を起こしてて
そう
さ、
そうそう。
ちょっと、お前もやん、みたいな。
それでさ、まあさっき言ったように、まあグリーンさん去年のやらかしがあったじゃないですか。 で、今回もそれやって、で、いや、実はグリーンさんがこうで、って、うちの妻に言ったら、もう妻大爆笑してたよ。やっぱし、みたいな感じでね。面白いわと思って。宇部空港で、まあ、ちゃんと、グリーンさんたちご一行と合流して。
そうそうそう、それで、グリーンたちもね、レンタカー借りるっていうから、2台でさ、
うん、
別れて、で、うどん屋さん、ちょっとお昼だったからさ、
はい、
お昼食べようっていうんで、なんかね、どんどんっていう、チェーン店、うどんのチェーン店。
ですね。
に、みんなで行ったんだよね、うん。なんかね、頼むじゃん。頼んで席着いたみたいな。着いたと同時に品物来るみたいなさ。
そう。
めっちゃ早くて有名らしくて。
爆速でね、出てくるというね。
なんならお客さんの後をついていくみたいなさ、店員さんが。うどん持って。
ここはね、自分も、補足説明させていただきたいんですが、時系列前後するんですが、前日の7月の19日にですね、うち親戚が宇部市の病院に入院しておりまして、まあ高齢の人なんですが、うん、で、あまりもう具合が良くないんで、うん、意識がある間に面会しておこうと言って、まあ夫婦で前日宇部市に行ったんですよ。で、うん、お昼どこで食べようかなとか思ってたら、その前にグループ内のやり取りの中で、桃屋のおっさんが、20日のお昼は、そのうどんのどんどんというね、うん、爆速うどんで有名なところがあって、うん、宇部市民のソウルフードだから、みたいなことを書いてあったんで、調べたらその病院から車で、もう10分もかからない場所にあったので、まあ何店舗もね、うん、あるんだけれども、で、そこに、ちょうどうちらは12時半ぐらいだったかな、行って、まあ少し、レジ並んでたけど、うん、で、自分はその時、うん、肉ごぼう天のぶっかけで、妻は親子丼注文して、で、自分一応時計見て測ってたんですよ。
うん、
注文して、二人席について、水を飲んでたりしたら、二つ揃ったのが2分かかなかったですね。
早い。
2分以内にぶっかけと親子丼が目の前に並ぶというね。すげえと思って。あと、自分が行った店舗ではですね、その各テーブルに、わさびが置いてありまして。これが普通のね、お家に置いてあるようなチューブ式の小さいやつではなくて、マヨネーズが入ってあるボトルタイプのやつ、
うん、でかいやつ。
でかいやつ。あれにわさびがドーンと入ってて、うどんとかぶっかけとかにどうぞみたいなことを書いてあって。で、自分もぶっかけにね、少し入れたら、いや、めちゃくちゃ美味しかったですわ。
いや、私は見てないだけかもしれないけど、見当たらなくてさ、そのわさびは。
それを自分 X にポストしたら、さすが地元のサニトラさんから、あのわさびって店舗によって置いてあるところと置いてないところがあるんですよ、と。
そうなんだ、うん。
リプライしてくれて。だから自分が行った店にはあったけど、多分うさこたちの店にはなかったみたいですね。
うん、なんか残念。見たかったのに。
これ面白かったんで、まあ、また次に宇部のあたり行ってね、見かけたら、このどんどん寄ってみようかなとね、思いますけどね。
うん。
はい。
うん、
すいません。ちょっと話が飛んじゃいましたんで、また。元に戻って。
うどん食べた後、
うん、
さ、
はい。
私、あんまり記憶ないんだよね。なんかね、本当にね、いろんなことがありすぎてね、1日目だったのか2日目だったのかさ、記憶が曖昧なんだけどさ。
まあ私が補足すると、その後、車2台で、今度は宇部市の隣にある山陽小野田市の、うん、隙間コーヒー。バンダナさんの店に行ったと。
もう私。
はい。
なんでそんな大事なことを忘れてたんだ。
ダメじゃないですか。
ごめん、わざとじゃないんだよ。本当にね。
うん、
本当に。海見たなーとしか今ふっと思いつかなかった。そう。スキンパコーヒー。いやー、バンダナさん、私さ、
うん、
いつぶりだろうなんて思って、ずーっと前だよなーと思ってたわけ。
うん、
あったのがさ。もうさ、すごい山道なのよね。山の中なんだよね、あの店がさ。
そうね。
で、そこをさ、もうさ、ほんと、もう、おさも言ってたけど、ナビも見放すぐらいの山の中に入ってさ。
そうそう。自分も初めて行った時にびっくりして、これナビ大丈夫かなと思うような道をね、うん、ずっと登っていくような感じで。うん、
恐る恐る行ったっけ、本当にあったよ、みたいな感じで、ひょっと出てきてさ、お店が。本当になんか、住宅だよね、パッと見。
そうそう。まあ、古い住宅街の空き店舗をね、借りて お店にしてるという感じで。
うん。うん、そう、なんかね、会った瞬間さ、バンダナさんに、いや、うさこさん、お久しぶりです。昔さ、それこそ5年、6年ぐらい前のさ、
うん、
東京でやった、特勤マッシュがね、やってたオープンキャンパス。
はいはい。
で、オープンキャンパス以来ですね、って言われて、マジか、そんなに前なんだと思ってびっくりしちゃって。
よう覚えてたね、バンダナさんも。
よう覚えてるよね。
すごいね。
すごいよね。私、本当にさ、いつどこで誰に会ったのか記憶にないぐらいなのにさ。
まあ、それはみんなわかってるけど。
で、私もさ、そんな、え?とか思ってさ、言えないじゃん、でもさ。でも、あ、そうですね、って、もうそんなに経つんですね、って言いながら、いや、バンダナさんすげえな、と思って。よう覚えてんだ、と思って。もう私も、いかに私も覚えてましたぐらいの感じの雰囲気を出してたけど、実は覚えてなかったっていう。ごめんなさいっていう。
で、コーヒーはどうでした?
コーヒー、なんかね、メニューをさ、渡さ、見てたのよ、最初、行く前に。こんなメニューありますって言って。コーヒーも飲みたかったの。だけど、はい、どうしてもね、アーモンドミルクオレが飲みたくてさ。
はいはい。
それと、あとね、まあ、みんなおのおのさ、まあ、コーヒーだったり頼んでてって、スイーツがさ、どら焼きとかさ、なんかくず餅とかさ、
ありますね。
あったのいろいろ。
はい。
うん。でもさ、もう本当に、その日の食材全部使い切るんじゃないかってぐらいさ、全部頼んでさ、梅のゼリーとかも頼んでさ、いや、私が飲んだのはアイス、アーモンドのあれだけど、めちゃくちゃ美味しくてさ、どら焼きもさ、なんかもう見たことない、こんなおしゃれなどら焼きあんのかってぐらいのさ、びっくりするようなやつで、美味しかった。
自分も6月の終わりに隙間コーヒー行ったんですけど、その時にどら焼きとアイスコーヒーいただいて、うん、で、フォークとナイフで来て食べる。
そうなのよ。
パンケーキみたいな感じのね、どら焼きでめっちゃ美味しかったですけどね。
ねえ。堪能したわ、ほんと。そこでもね、事件あったしね。
うん。
なんかね、これは、どうすんの私が、いや、私が全部言っても、あれだろうから、本人が言った方がいいのかなって思う事件とかさ。
誰がやらかしたんですか?
きょうちゃんたち。
じゃあ、もうそっちの番組で、まあ、きょうのなおか、
そうだね。
くだばなで言うでしょうから。
そうだね。そうだね。それはお任せする。
お任せしましょう。
で、堪能して、隙間コーヒーでみんなで集合写真撮って、で、その後、海見た島並海道?島並海道なの?なんか海?瀬戸内海。
ああ、そうですね。瀬戸内海になるね。
瀬戸内海、なんかね、見てさ、綺麗でさ、うん、なんかね、全然海臭く、私さ、北海道にいる時もさ、まあ割と海行くけどさ、
うん、
本当にね、臭いんだよね、北海道の海ってさ。昆布臭いっていうか、なんていうの?
まあ、確かに昆布がね。
磯の香り。
はいはい。
うん、
確かに昆布たくさん取れる。
だけどね、北海道以外の海ってさ、全然臭くないわけ。
まあ全くね、磯の香りがしないわけじゃもちろんないんだけどね。
ね、なんかちょっと羨ましいって思うぐらい。
同じ山口県でも、瀬戸内海の方と、あと日本海側では海の様子もね、だいぶ違うし。
え、二つも海持ってんの?
持ってるんだよ。まあ、持ってるというか接してるというかさ。山口県の北側は日本海側になるし、南側、その、宇部市とか山陽の出汁とか、うん、そっち側は瀬戸内海の方になるから。
え、でも海って繋がってるよね。
うん。まあ、それは繋がってますけれども、海流の関係とかあるじゃないですか。
そうなの。二つ持ってんの、山口。すげえな。何それ。
うん、まあ、二つ持ってるという言い方もちょっとあれだけど、まあ、確かに、まあ、二つの海に接してるというか。
へえ。
うん。
そうなの。
結構、北側っていうか、山陰側と山陽側で山口も雰囲気違いますもんね。
うん。
まあ、どちらかというと、人口が多いのは山陽側ではありますけどね。
山陽って、宇部じゃない方?
瀬戸内海の方、まあ、南側?
瀬戸内海の南か。
だから新幹線が走ってるのも、そのずっと南側を走ってるわけだから。山陽線ね。
そうなんだ。
あとでチャット地図見てね。うん。というか、宇部市とか山陽小野田市がどこにあるか把握していったちゃんと。
うん、言ってない。
地図見ろよ。見ましょうよ。
地図一回も見なかった。
いくら自分が運転しなくていいとは言えよ。多少は位置関係覚えましょう。
うん、あんまりなんか興味ないんだよね、地図。
もうダメだ、この人。はい。で、海を見て、それから？
それからなんかね、トラック見た。なんかね、なんていうの？あのさ、普通さ、
うん、
こう、道路があってさ、で、線路があるじゃん、踏切があるじゃん。
はい。
で、踏切あったらさ、普通なんかさ、電車通るじゃん。
まあ、通りますわね。
うん。だけどさ、電車用の踏切じゃなくて、すごいなんかね、物を運ぶ、積んでるトラック、長いトラックを通すための踏切があってさ、そのトラックのためだけの専用踏切みたいな。
まあ、要は運搬用のあの専用道があるんで、そこを横切るところには、うん、列車と同じような踏切が設置してあるというやつよね。
へえーと思って、で、みんなでそれちょっと見に行ってさ、
うんうん。
ちょっと楽しいね。なんかさ、あんまり地元の人にしたらありふれたさ、普通の光景なんだろうけどさ、あんまり見慣れない人から見たらさ、あ、何これみたいなさ。
そうよね。
ちょっと楽しいよね、あれ。うん。
わかるわかる。そういうのはね、やっぱりあっちこっちいろいろあるもんね。あと写真見てたら、あれも見てましたね。あの、ロンギヌスの槍。
そう、その後に槍を見に行ったわけ。
うん。あの、しれっとロンギヌスの槍って言ってるけど、知らん人が聞いたら何ですかみたいなね、話ではあると思うんだけど。我々はごく当たり前に言ってるけどね。
そうだね。うん、
まあ、一応説明しておきますと、あの、アニメのエヴァンゲリオンに出てきたね、でっかい槍、うん、ロンギヌスの槍っていう、まあ、アイテムがあって、まあ、それを再現したオブジェが、あの、上に飾られてあって。で、なんでかって言ったら、
うん、
エヴァの監督の庵野秀明が宇部市出身だからと、
うん。うん。
まあ、そういうところですね。
で、槍を見た後に、おっさん家に移動して、で、そこで、ね、もうさ、あの、伝説の桃屋の唐揚げを復活していただきまして。
いいな。
もうさ、美味しかったもう、なんだろうね、あれ。売ってほしいぐらい。
まあ、かつてはね、売ってたもんだからね。
そう、ほんとよね。
いや、写真見ていいなぁとね、指を加えてましたよ。
そう、なんかね、で、まあまあ、まあ、やや、夜中までさ、
うん、
飲んで語らって、で、途中でね、とある方にテレビ、電話つなげてね、
うん、
いろいろ話をしながら。
実はそれが原因で翌日えらいことになったんですけどね。
そうだね、はい、次の日に続くんだもん。
続くんだよね。だから結局寝たのは何時ぐらいだったの？
結局2時ぐらい。私なんかね、私なんか女子は女子の部屋みたいな感じでさ、1階で寝てたんだよね、
うん、
私と奈緒さんとひーちゃんとさ、
うん、
で、なんか男子は男子部屋みたいな、なんか1階と2階で分かれて寝るみたいな感じで寝てて。で、私さ、なんか寝れるかなと思ったんだよね、人ん家だからさ。
うん。
もうでもさ、そんな心配もなんのさな、もう秒で寝たよ。
そら、食って飲んで喋って2時になったらもう寝るだろ。さすがに疲れて。
そうだね。うん、そうだね。
で、その時に、まあ、これもまた向こうが話するでしょうけど、グリーンさんたちにちょっとしたトラブルが起こって。
うん、そうだね。
まあ、それはまた今日のなおでね、お話しすると思いますけれども。うん、
今日は徳増、熊、グリーンの3人で、美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも、徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば、600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、着きました。ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
ふ、なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
で、これが、まあ、1日目、7月20日の話で、で、2日目、7月21日、ここでようやく自分も参加するんですが、
うん、
で、当初の予定では、自分と黒柳りんごさんが、自分の車に乗って、直接、うん、オルネポ御殿の方に朝9時ぐらいまでに行くと、
うんうん、
で、これもご存知の方多いと思いますけれども、今、リンゴさん仕事の関係で、福岡県の方に、また一人暮らししてまして、横浜行ったりとかね、長崎の自宅に戻ったりもしてるんですけれども、結構実はうちの近所に今住んでらっしゃいまして、
うん、
で、それもあって、じゃあ朝7時半に、リンゴさん、うちに来て、で、うちに車を置いて、今度は自分の車で一緒行きましょうという話をしとったんですよ。
うん、
その日、朝どうしても一旦、リンゴさんの職場に行って、片付けないといけない仕事があるんで、早起きして、片付けて7時半までにおばさん家に行きます、という話になっとったんで、じゃあ頑張ってね、と。で、7時半になりました。来ません。35分になりました。来ません。で、LINE 送ったけど、既読もつかない。で、もしかしたら、その朝職場に行くと言ってたから、仕事上のね、急なトラブルかなんかあって、バタ狂ってるんじゃないかと、やっぱ心配になったんですよ。
うん。
うん。全然既読つかないし。で、しばらく待っても、もうどうしようもないんで、一応電話したんですよ。うん、もしかしたら仕事のね、うん、邪魔になるかもしれんなと思って。じゃ繋がって、リンゴさんが、開口一番、
うん。
すいません。寝坊しました。ごめんなさい。は？それが、その昨夜の、ね、通話が夜遅くまでやってた影響もあったんじゃないかと思うわけなんですけれども。
本当だよね。
ええ、
めっちゃ私、だってさ、あの時リンゴさんさ、いや、私、そんな、なんか短時間、ちょっと寝れば大丈夫なんで、
うん。
大丈夫、明日行きます、みたいな感じでさ、
うん。
みんな張り切ってたのにさ。
そうそう。自分はやはり長距離運転することもあるから、もう前の日10時過ぎには寝たんですよ、うん、早めに。疲れないようにと思って。で、朝普通に起きて、そうしたら、ね、うん。そんな感じで。で、もうリンゴさんもテンパってて、もうおばさんすいません、私後が行きますから先に行ってくださいって言ったけど、
うん、
まあ、結局揃わなくちゃ意味もないし、うん、しかもリンゴさん方向音痴で自信がないって言ってたし、うん、まあ、いいよ、もう待つからっていう話して。で、すぐ、グリーンさんに電話して、いや、ごめん、こういうことなんだけどって話したら、その時にグリーンさんも、うん、いや、実はこっちもトラブルがあって、
うん、
それぞれいろいろトラブルが発生してるというね。
うん。
うん、で、リンゴさんバタバタ大当てで仕事片付けで、結局9時に我が家に来たんですよ。
うん。
で、うちの車庫に車置いてもらって、じゃすぐ行こうって言って、うん。で、あまりにバタバタしよったせいもあるけれども、考えたら自分とリンゴさんって、リアルでは初対面だったんですよ。でも、もう、初めましての挨拶も何もなく、ああ、来て来て、あ、ここ車止めて、はいはい、じゃこれ持ってこれ、はい、ゴーゴーゴーゴーゴーみたいな感じで。しかも、慌ててきたリンゴさんは完全にすっぴん状態で、自分の車の中でメイクしてるというね。もう、初対面感全くなし。まあ、その様子見て妻もね、笑ってましたけどね、本当に。
もうね、散々言ってたんだよ。もうさ、うん、大場さんはさ、運転したら運転に集中するから何にも喋らないから、もうリンゴさんがね、話振らないととか言っていろいろ言ってたのよ、ずっと。
うん。
頑張れ、って。
それね、リンゴさんからもね、みんなからそう言われましたって、まあ、今までは大体、その自分がね、こっちで遊ぶときに、まあそのグリーンさんとかね、桃江のおっさんとか車に乗してたから、
うん、
こっちが何も言わなくてもずっと喋ってるわけですよ。だから喋る必要ないんで、自分はもう黙々とただ運転にね、専念してただけで。
うん。
うん。ちゃんとリンゴさんと普通に話しながら来ましたよ。で、そういうことがあったんで、ね、出発が遅れたんで、そっから上に行くとスケジュールがずれちゃうんで、もうおっさんのところを諦めて、直接サファリランドに行きますと。
うん。
多分10時半頃着きます。ただ、じゃあグリーンさんたちもそれに合わせて上を出ますという形で、まあサファリランドの現地集合という感じでね。10時20分ぐらいに着いたかな。
うん。
で、この日も天気が良くてね、暑くてね、すごかったですけれども。
ね。
で、自分が着いて、そうね、10分ぐらいしたら、車2台でね、皆さん到着して、うん、ここでようやく全員集合と。
うん。
そうね、まあ、うさこも、その去年の5月以来だから、まあ1年2ヶ月ぶりぐらい。まあもちろんグリーンさんとかナオさんもね。
うん、うん。
おっさんはつい、先月6月にうちに来たんで、まああまりお久しぶり感なかったんだけど。
うん、
あと、きょうちゃんはね、自分も3年ぶりぐらいじゃないかな。
ほ
ん
と？
なんであの時カフェのあの最終営業日で集まった時。
ああ。
多分あの時以来で、確かまだ本当にあの、ひーちゃんが、ほんと赤ちゃんの時に、本当に小さい時だったから、3年前だったと思う。
うん、
で、そっからまあサファリランドというね、検索してもらったらわかりますけれども、サファリランドって普通の動物園ではなくて、動物たちが住んでるところを自分たちの車とかバスでずっと回っていって、すぐ目の前に、ライオンとかね、トラとかを見ることができるというね、うんうん、そういう動物園で、で、車3台あったけど、まあ結局2台で行こうということになって、自分とうさこは桃屋のおっさんの車に乗りまして、
うん、
で、助手席に A ちゃんが乗って、で、後ろが自分とグリーンさんとうさこと、
うん。
で、残りのメンバーはそのレンタカーの方に乗って、きょうちゃんが運転すると。
うんう
ん、で、きょうちゃんたちの車前で、後ろ我々がね、ついていくという形で、面白かったんだけれども、
うん、
その、走っていく道というのが、くねくね曲がって坂もあるけれども、まあ2車線なんで、うん、あの、追い越しも当然ね、うん、できるわけ、だけれども、後ろからね、見てたら、きょうちゃんが運転する車がね、まあ動物に近づこうとして、右に寄ったり左に寄ったり、ふらふらふらふら走ってて、で、後ろから追い抜こうとする車とね、あ、なんか危ういみたいなところもあったりして、これきょうちゃん気がついてないよな、みたいな。ちょっとヒヤヒヤしながらね、後ろから見てましたけれども。まあでもね、本当に目の前で動物たち見るというのもね、面白かったですけれども。
ねえ、あの時さ、いやもう、なんか、たびたびさ、なんていうの、あの、タブレット？タブレットをさ、はいはい、一台に一個ずつこう渡されてさ、
はい、
で、なんか説明入るんだよね、たびたびさ。で、こっからなんとかゾーン入りますって、
はい、
窓閉まってますか、ロックかかってますか、みたいなさ、
うん、
あれさ、聞くたんびにさ、今私ここのドア開けられたら、私なんか食われるなと。
誰が開ける
んだ、ね、お腹の肉えぐられるなと思いながら。
あの、その場合あの、うさこ一人だけではなくて、あの、我々みんな食われますから。一年卓章なんで。
と思いながら乗ってた。うん。
ちょっと真面目な話したらさ、最近ほら、熊の被害がものすごく多いじゃない。
そうね。
で、実際ここでも目の前でね、そのクマをさ、ほんの目と鼻の先でクマ見たりしたら、うん、やっぱ怖いわなと思って。
怖いよ。
ね、あれをさ、家のね、庭とか畑でね、見て襲われると思ったらさ、うん、これ怖いなと思って。うん、まあ幸いね、向こうからその車をね、攻撃することとかね、一切なく、まあ我関せずみたいなね、うん、顔で、のろのろ歩いてるか、あと、
うん、
まあ、結構暑いせいもあってね、ライオンたちはほとんどぐてーとね、寝てるだけだったけれども。
うん、
まあ、それでもね、うん、久しぶりに、多分自分小学生の時以来ぐらいかな、ここに来たの。
でも結構、じゃあもう、何十年も昔からあるってこと、
ね、うん、そうそう。まあ、少なくとも社会人になってからとか来た覚えがないんで、結構、あの、個人的にはワクワクしてましたわ。
ほんと。
本当にいろんな動物が見れてね。まあ、A ちゃんも喜んでたし。
うん。
あそこはあの、事前予約してたら、あの、バスに乗って、バスから直接、うん、あの、動物たちに餌をやるというね、餌やり体験というのができるけど、さすがの夏休み連休でいっぱいになってて、もうそれはね、うん、乗れなかったけれども。10時半に到着して確認したら、1時過ぎのやつだったら空いてますって言われて、うん、そんなに長時間さ、待つこともできないんで。
ねえ、本当で。
待つところもないしね。ぐるーっと一周して、まあ、出口近くに、ふれあい動物園というか、あの、ヤギとかね、
うん、
まあ、触れるような動物たちのスペースがあって、うん、そこでまたね、子供たちは餌やったりとか。うん、グリーンさんがね、えらく慣れた手つきでね、ヤギの背中、撫でてたけどね。
本当。
ヤギもさ、気持ちよさそうな顔して逃げないのよ。
本当、仲間だと思ってんの
仲間と思ったのか、ヤギ使いかどうかわかりませんけど、なんでこの人こんなにこのヤギの扱いに手慣れてるんだろうと思って、不思議に思って見てたけどね。
え、実はヤギ飼ってんじゃない？
かもね。でもさ、車の中はエアコンが効いてるからいいけど、やっぱ降りたら暑いしさ。
暑いね。ね、
多少は風はあるものの、もう日陰を探してさ、うん、うろうろするみたいな。うん、
ああでもね、私ね、いや、その、車でさ、ずっと回って、ライオンもクマもトラもさ、うん、迫力あってみんな良かったの。ゾウさんとかさ、キリンとかさ。
はい
はい、楽しかったんだけど、
うん、
降りてからのその触れ合いのやつ、なんか歩いて回ってる方が面白かったんだよね。なんかさ、なんだろう、あの、デヴィ夫人じゃなくて、なんだっけ、あれ。
は？なぜデヴィ夫人が
腕をバーッと広げてるの。あの、なんとかじゃんみたいな言ってたじゃん。なんか
ああ、ジュディ・ヨング。
そう。
みたいな。
ジュディ・ヨング。
鳥がいる。
ジュディ・ヨングみたいやん。
うん。
それを、みんなで写真撮ってるおじさんたちの絵を写真撮ろうと思って間に合わなかったんだけどさ。あれ、面白い。あれ、ああいう姿を見て後ろから、こっそり見てんのがさ、本当面白くてさ。
うん。自分もどちらかというと動物の写真よりもそういったみんなの様子を撮りまくったけどね。
ね。で、もうそう、それとかさ、あとひーちゃんがさ、あの、ヤギに餌やっててさ、あの、餌をコップ、なんか、スコップみたいなやつに乗せて食べさすんだよね、
そうそう、
あれ、
うん。
食べてさ、食べた時には食べたよみたいな感じでさ、すんごいいい顔してこっち見るわけ。
うん、
もうさ、あの時私ちゃんと写真撮れたけどさ、いや、いい笑顔すんな、この人、と思って。で、やっぱさ、去年から見て1年だけどさ、いや、子供の成長って早いな、と思って見てて。
ほんと、もう全然違う。特に、ひーちゃんの方が ね、やっぱ小さい分成長のね、度合いがあれなんで、1年経ったらこうも違うんか、と。
ねえ。
で、あの、1年ぶり会ったから完全にね、忘れられてさ、リンゴさんも忘れられてしまってさ、最初会った時に、なんかものすごく警戒した顔してたけどね、うん、誰やこいつらみたいな。なんか顔をし、ね、眉をしかめてさ、なんやねんみたいな顔してじっとこっちを見てるけどね。まあ途中で慣れてくれたけどね。まあ面白くてね。で、そこでまあ動物たちと少し遊んだ後、お土産を買ったりして、
うん、
で、パティスリーフルールに行く前に、どっかでお昼を食べようという話になりまして、
うん、
で、探していったのが、これもあの、山口を中心に展開してる、長崎ちゃん麺というね、チェーン店のお店、
うんうん。
自分もね、今回初めて行ったけど、たまたまちょっと前に、あの、ニュース番組で、この長崎ちゃん麺のお店の特集やってて、で、このお店の本店というのが、その隙間コーヒーのすぐ近くにあるっていうのをやってて。
うん。
自分も隙間コーヒーに行くときに、毎回その、チャンメンの店の前通ってるんですよ。行ったことはないけれども。
で、
あ、ここが本店なんだ、みたいな。最初お店作った、まあ、店長さんが、まあ、長崎ちゃんぽんが好きで、うん、で、ちゃんぽん麺じゃなくてラーメンの麺を使って作ったけれども、うん、まあ、敬意を表して、長崎ちゃん麺という名前にしました、みたいなことをね、ニュースで言ってて。ちゃんぽんとか、まあ、ちゃん麺ですね。とか、皿うどんとか、他にもね、餃子とか、チャーハンとか、
うん、
カツ丼とかもあったかな、うん、結構いろいろあったけども、うん、リンゴさんが、でも、まあ、リンガーハットと同じ味じゃないですかね、とかね、言ってたけれども。
でも美味しかったね。
うん、もう本当に、ちゃんぽんもね、あっさり味で。まあ、次に、隙間コーヒーに行くときは、前を通るんで、その本店の方もね、寄ってみようかな、とね。思いましたよ。
あの時にさ、まあ、料理も美味しかったんだけど、
うん、
あの、ひーちゃんもさ、あの、お子様用のやつ、あれしてさ、
はい、
で、食べてる時に、あの、スプーンかなんかさ、落としたんだよね。
はいはいはい。
で、私さ、ちょうどあの、席からさ、こう、顔上げたらすぐ目の前カウンターっていうかあれだったからさ、うんうん、あっと思って、店員さんに新しいのもらおうと思って顔上げた瞬間、カウンターの中からもうこっち見てたの、店員さんが。
すぐ反応してくれたね。
もう、すぐ来たね。
うん。俺はびっくりした。
うん、
流行って。
だからかと思った。うん。いや、 あのお店、まあ、どんどんもそうだったけどさ、あの、ちゃんめんのお店もさ、広くないんだよね。
そうね。
店内がさ、
うんうん。
あの、カウンターの作りもさ、なんか、店内を一望できるというかさ、
うん。
だからこの作りなのかなと思って。ちょっと感動した。何かあってもすぐ行ける、対応できるみたいなさ。
あれは、うん、あの、お店のね、従業員の方もちゃんと、ね、動きも良かったし、うん、うん。いい店やなとね、うん、思いましたね。
ね、そういうのも含めて一気にね、ちょっとファンになったね。
うんうんうん。わかるわかる、うん。そうそう。で、話ちょっと戻りますけれども、サファリランドから、チャンメンのお店に行くときには、また自分もね、うん、あの、自分の車に戻りましたけれども、その時には、きょうちゃんとリンゴさんと二人乗せて、うん、久しぶりにね、きょうちゃんといろいろ喋りましたけどね。
うんうん。
あの、最近のくだばな聞いたら、きょうちゃんがもう全然仕事の関係で寝てないっていうね、話をしてて。
うん。
実際どうなんて聞いたら、いやー、すげーなーというようなね、話でしたけれども。
うん。
うん。
ま
あ、頑張ってるようでね、何よりでございましたわ。うん、その、ちゃんめんの店から、パティスリーフルールまで車で、まあ、20分もかからないぐらいの、そんなに遠くない場所だったんで、うん、まあ、その時にまたね、うん、あの、乗る人こう、チェンジしていったんですが、なぜかその時には自分の車にはうさこ一人だけ、
うん。そう、最初ね、あの、グリーンがね、大場さんの車乗るって言ってたね。
うん。
で、私その前にさ、あの、レンタカー、グリーンが借りたレンタカー乗ってたから、
うん。
じゃあ次大場さんのやつ乗ろうかなと思ったら、グリーンも乗るって言うからさ、あ、じゃあ私どっかあれしようかなと思ったら、あ、いいよ、うさこさん乗ってって、俺こっち乗るからっつって、あの、自分で借りたレンタカーの方行ったからさ。
そうね。
で、私ね、その時に、大場さんの車にリンゴさんも乗ってると思ってたんだよね。で、いざ、そう、いざ乗ったら、あれ私一人やと思ってさ。
うん。リンゴさんはおっさんの車にね、乗ってたから。
全然知らなかったからさ、それ。うん、
で、まあ、二人でね、フルールまで行ったわけなんですけれども。
うん。
まあ、ものの見事に会話がなかったですね。
ほんと、びっくりするぐらい喋らんよね。
そう。これもうね、あの、冗談なく、ほぼ喋ってないですからね。
もうね、あの、倦怠期の夫婦っていうより、冷め切った夫婦っていうより、
うん、
なんかもうね、反抗期真っ盛りの親父なんてうぜえよっていうような女子高生っぷりの口の利かなさね。全く口利かないみたいな。
どちらかって言ったらもう半分寝てたでしょ、うさこは。
半分つうかもう9割寝てたね。
だろうなと思ってさ。
いや、うん、だってもうチャンメンでお腹いっぱいになってさ、うん、もうなんかお腹いっぱいだし、あったかいし眠いな、みたいな。
それで前の日2時まで起きてるしさ。そら眠いでしょ。
だってなんかね、なんかね、大場さんと喋るのがさ、
うん、
なんかね、すごいもったいないんだよね。どうせ喋るんなら番組で喋った方がよくないみたいな。
あ、わかるわかる。
今喋らんでもいいか、みたいな。
ね、そこで喋って同じことをもう一回収録の時に喋るのだるいしね。
そうなのよ。
二度同じことを喋りたくないっていうのはあるよね。
そうなのよ。そう、そうなのよ。
まあ話そうと思えばね、話すことは何部でもあるんだけれども。でも、本当に全然喋らないまま到着したというね。
うさこ寝てるって言われて、いや、起きてる。それだけだもんね。
それだけ。いや、本当に、旗から見ると、うん、確かに倦怠期の夫婦みたいな、そんな感じだよね。
本当にね。しかも隣に座らんで後ろに座ってるからさ、もうね、うん、ひどいもんで。
あ、でもさ、うちリアルでもさ、うち夫婦で移動するときそのパターンなんですよ。うちの妻は必ず後ろに座るから、
うん、
助手席座らずに。で、気がつくと寝てるんです。自分は無言で黙々とね、運転してるというね。もう全く。
いや、もう私も変わらんじゃん、ね。
ほとんどそんな感じで。で、パティスリーフルールに到着しまして、
うん、
そこで、サニトラさんもね、来てくれて、まあ、社長ですけれども、
うん。うん。
相変わらずおしゃれでイケメンでね。ね。
いや、私、サニトラさんも久々に会ってさ、
うん。
それこそね、あの、京都のさ、シャベオン以来なんだよね、会ったの。
ああ、はいはい。もうあれが3年ぐらい前ですかね。
3年前か。
3年前だね。うん。自分もだから久しぶりで、お店自体はね、うん、この前4月にもね、行ってるから、割とちょくちょく行ってるんだけど、うん、サニトラさん本人に会うのは久しぶりでしたね。
うん。
最近脱毛したとかね、いろいろ有名ですけれども。
本当？
うん。いや、自分で X に書いてたよ。
本当？だから永久脱毛の話してたのか、アナオさんとか。
うん。
なんで急にそんな話してんだろうと思って。
そうそう。なんか盛り上がってたけどね、脱毛の話で。
うん。
相変わらずね、なんか素敵な服着て、なんか爽やかなね、うん、香りをさして、リンゴさんがその匂いに反応してたけど。
ね、なんかさ、ちょっとなんか、なんか、ホストの昼間みたいな。昼間バージョンみたいな。
まあそれ、まあ褒め言葉としてね、言っときますけども。
めっちゃ褒めてるよ。そこら辺のホストよりかっこいいもんね。いや、ごめん、そこら辺のホストの基準がよくわかんないけど。
俺もそこら辺のホストって俺も知らないからさ、なんとも言いようがないけども。いや、実際ね、うん、いや、かっこいいなと思ってさ。
うん、そうね。
うん、悔しいけど負けたと思いましたよ。
いや、それはそう。
俺も負けは負けとね、素直に認めるタイプだから。
うん。うん、そうだね。
負けたと、
うん。
そんな中でね、まあみんなでバイバイ言いながらまた美味しいね、スイーツいただきました。
美味しかった。私なんかね、ピスタチオのなんか、なんだっけな、森のピスタチオだっけな、はいはい、なんか忘れたけど。めっちゃ美味しかった。
あと、おっさんとかの桃のやつね。
あ、ね、すごいね、桃丸ごと、
ね。丸ごとね。フォークとナイフで、桃を切り分けるみたいな感じで ね、うん、ね。自分はあそこに行くと大体クッキー買って帰るんでね。
うん。
ゲットしまして。
私もマカロンとか買っちゃった。
うん。そう、うん、マカロンもね、美味しいし、塩味のね、甘じょっぱいというマカロン。
うん。うん、
いや、本当にね、ケーキとかスイーツも、その、焼き菓子系もね、どれも美味しいから。
うん。
山口方面に行ったら、大体寄りますね、あそこには。
あれは夜よ。
うん。
あんな美味しかったら。
3ヶ月前に行ったばかりなのに、またね、堪能させていただいて。まあみんな食べた後ね、サニトラさんが案内してくれて、まあ少し散策しましょうということで、
うん、
お店から歩いてちょっと行ったらね、うん、足湯と、あと手をつけるというやつがね、あって、みんなで手つけまくって写真撮りまくってましたけどね。
うんうん。
で、そっからもうちょっと歩くと、狐の足跡というね、建物というか施設があって、うん、で、そこの2階の、まあ、イベントスペースで、プラレール展というね、うん、列車のおもちゃがあって、自分でこう線路を組み立ててね、電車走らせるというやつで、まあ、当然A ちゃん、ひーちゃん、大喜びで、それ没頭してね、うん、結構小1時間ぐらいいたのかな、あそこに。
そうだね、うん。うん、
で、その間、自分と、きょうちゃんと、グリーンさんの3人は、その建物の向かい側に、中原中也記念館というのがありまして、
うん。
そっちをね、見学してましたわ。
なんか気がついたら3人いなくてさ、
うんうん、
あれ大場さんとかいなくないって言ったら、うん、中也見に行ったんじゃねえと。
そうそう。
中也呼ばわりだったけど。
自分1階のお手洗いに行って、上に上がろうかとしたら、二人が降りてきて、いや、今からこっち記念館行きますけど、どうですかって言うから、あ、行く行くっつって。結構そっちもね、お客さん多かったし、いや、自分も、中原中也ってそう、詳しくはなかったんだけど、詩人ということぐらいしかね、知らなくて。
うん。
まあ、湯田温泉出身の人で、で、ものすごい、なんていうかな、振動というか、子供の時からすごい才能を発揮して、で、展示物の中に、11歳か2歳の時に書いた、まあ、その書道というかね、うん、残ってたの展示してあったけど、これ、小学6年生ぐらいの子供が書いた字ですかみたいな。もう本当に信じられんぐらいすごい綺麗な字書いてて、毛筆で、もうマジびっくりして。いや、これ子供が書く字じゃないよ、これは、みたいなね。いや、すごいなーっていうね。まあ、驚きながらね、いろいろ3人でね、見て回りましたよ。で、それが終わっても、5時半ぐらいになったかな。また戻ってたら、A ちゃんが一生懸命ね、そのプラレール店のおもちゃを片付けてて、他の子供が遊んだやつまで片付けてね、箱に直してたけど。
ねえ、偉いね。ね。
で、綺麗に片付けて、で、フルールまで戻って、まあ、そこで解散と。それがもう6時前ぐらいでしたね。
そうだね。
グリーンさんたち家族4人が泊まったホテルというのが、実はそのフルールの、向かい側というか目の前のホテルで。
うん。
まあ、その後、 チェックインして晩ご飯をサニトラさんとね、食べに行ったという写真をね、後で見ましたけどね。
うん、
桃屋のおっさんは、うさこを新山口駅まで送って、それから、きょうちゃんを宇部空港まで送っていって帰ると。
うん、
で、自分は、りんごさんを乗せて帰って、うん、で、りんごさんは、我が家から自分の車で自宅に戻ると。
うん、
そう、そういう動きをね、しましたけれどもね。
そう、あのね、その、みんなプラレールでさ、遊んでる時にちょっとした事件があってさ。
はいはいはい。
あのね、この、初日とかさ、私さ、今使ってるやつが、
はい、
あの iPhone 12 mini なの
よ。はい。
で、おっさんも同じぐらいの時期に同じやつ使っててさ、
うん、
で、もうさ、ちょっとあれしないと充電がすぐ減るんだよね、これ。もう何年も経ってるからさ。
うん。
で、うさこ充電大丈夫とか言われて、いや、もうダメって言って、結構充電させてもらってたの、おっさんの車の中とかさ。
うん。
で、助かってたんだけど、その二日目、移動してるときはさ、もうほぼほぼなんかいろんな人の車に乗ってたから充電もせずに一日過ごしてたらさ、そのプラレールのときにさ、もう充電が死んでさ、なくなってさ。
あらま。
で、もうさ、それがないともう新幹線何時なのかさ、今何時なのかもわかんないしさ、
うん、
あの、おっさんがちょっと送ってくれる間に充電させてくれてさ、ちょっと生き延びて、かろうじてさ、時間確認できて、でもね、あの、これに乗れば乗り換え、行くときはさ、乗り換えしなきゃいけなかったけど、帰りはこれ乗れば乗り換えなしで帰れますよって教えてくれた新幹線に間に合ったのよ。
うん。
で、それで無事乗れてさ、帰れてさ。いやー、よかったけど。
まあ、とりあえず無事に帰れたと。
無事に帰れた。うん。危なかった。
我々は、まあ、順調に帰って、うちに着いたのが、19時15分ぐらいだったかな。
うん。
そのままリンゴさんもね、帰って、まあ無事に帰宅と。
うん。
で、グリーンさんたちもホテルで一泊したけれども、まあこれもね、向こうの番組で喋れると思いますけれども、まあちょっとしたトラブルというか事件もあったみたいで。
うん。
で、翌日、グリーンさんたち4人はレンタカーで、秋吉堂というね、鍾乳洞を見に行って、まあそのあたりもね、うん、もう全部、グリーンさんたちが喋ってくれると思うんで、まあ、今日の名をとかね、聞いていただきたいんですけども、うん、まあ、最終的にね、一応無事に、その日のうちに自宅に戻れたということなんですけれども、うん、まあ、それぞれの番組がそれぞれの視点で語りますので、今日の名を、くだばな、オルネポ、キタキタカフェ、あと、
うん、
リンゴさん、リンゴ層でね、もうすでに音源出してますけれども、少し喋ってますんで、うん、もう全部聞いていただくと、うん、この3日間の全体像がわかると。
そうだね。
まあ全部聞く人がどれぐらいいるかわかりませんけれども。
相当マニアックな人しか聞かない。
うん。しかも相当足せばね、長くなりますかね、時間的にも。
何時間は喋るんだろう。
まあ多分、間違いなく一番長いのはグリーンさんだと思いますけどね。
うん、そうだね。
まあ、3時間ぐらい喋るんじゃないですかね。まあ、特に3日目はね、我々一切、同行してないんでね、全くわからないから。
うん。
ね。何があったかというのをね、また細かくね、きっと語ってくれることでありましょうよ。うん、まあ、というわけでね、このグリーンさん一行山口やってくるという話をね、うん、まあ、かれこれ1時間ぐらいしましたけれども、
うん。うん。
細かいところ言えばね、キリがないんですけれども。まあ、でも、ポッドキャストのイベントというわけでもないんだけれども、こうしたね、プライベートの家族旅行の時に、ポッドキャスターがね、みんな集まってくれるというのはね、楽しいし、嬉しいしね。
うん。うん、
自分も声かけていただいてありがたかったし。まあ、山口県だからね、うん、隣だから、パッと行けるというのもね、あったんですけれども。まあ、もしね、また、こちら方面にね、九州とか来れるね、グリーンさんたち来る機会がありましたら、まあ、できるだけね、またご一緒させていただきたいと思っておりますよ。
うんうんうん。
また次会った時にね、A ちゃんとひーちゃんがさ、成長してさ。
次はいつだろうね。
またひーちゃんから忘れられてしまうんでしょうね、きっと。
ね、覚えては忘れ、覚えては忘れって。
さすがに A ちゃんは覚えてくれてるけどね、ひーちゃんはリセットされるだろうから、うんうん。どこのおっさんやねんという顔でね、多分見るでしょうからね。まあでも、可愛いよね。あの、フルールにいるときに、結構ずっとね、あの、リンゴさんが抱っこしてたし。
うん。
その後、桃屋のおっさんもね、ずっと抱っこして歩いてたし。
うん。
もうその姿はまさにあの、おじいちゃんと孫でしたね。
結構プラレールで遊んでるところを撮ってる大場さんの姿も、まあ、おじいちゃんだって、割と。
孫の遊ぶ姿を一生懸命撮るおじいちゃんっていうね。
そう。
いや、もう自分こそさ、あの年の孫がおっても全然不思議じゃないからね。
うん。
いや、ほんとそうですよ。でもさすがにね、あの日も相当猛暑で、翌日はへたばってましたね、自分。
でもさ、私今住んでるところがあれだからなのかもしんないけど、
うん、
全然ね、すごい過ごしやすかったの。暑いのは暑いんだけど、
うん、
すごいなんかさっぱりしてるっていうか、全然ジメジメしてなくて。
そうね、湿度が違ってたね。
うん、こんな過ごしやすいんだと思ってびっくりしたんだよね。うん、
直射日光はね、強烈だったけど、
うん、
湿度が違うと全然ね、まあサファリランドとか本当に山の中にあったし、気温自体もここよりは少しね、低かったし、
うん、
とはいえやっぱりね、暑かったんで、まあでも本当にね、大きな、まあ大きなというか、まあトラブルはいろいろあったもののね、まあ皆さん無事にね、楽しく過ごせてよかったんじゃないかなとね、思いますね。個人的には、おっさんとこの唐揚げがね、食べられなかったことだけが心残りなんで、まあいずれ。
そう、唐揚げもね、美味しかった。そうね。まあ、いずれね。
いずれ。さっき途中で言った、その、19日の日に、親戚にお見舞いに行ったという病院も、ここもおっさんのうちのすぐ近くなんですよ。うん、地図見たら。
うん。
もう車で行ったらもうすぐ着くぐらいな場所なんで、うん、その時も、面会が終わった後に、おっさんのところまで行って、玄関ピンポンと鳴らして、出して逃げようかなとかさ。いろいろ
感じ。いや、
よく子供のいたずらであるじゃん、ピンポンダッシュを。それでもしてやろうかな、とかさ。チラッと思ったけどね。一人だったらしたかもしれんけど、まあ妻もおったんで、まあそれはぐっと抑えて、はい。まあでも、多少、宇部の道は思いましたんで。
うん。
うん、また、オルネポ御殿の方に伺いたいなと思いますし。
いや、唐揚げも美味しかったんだけど、うん、次の日のさ、朝、早くさ、おっさんが早起きして、
うん、
だし巻き卵作るってすごいやる気だったわけ。
はいはい。
やる気だったんだけど、なんかね、すっかり寝坊してさ。
言ってた言ってた。
うん。で、しまいには、だし巻き卵なのにだしを入れ忘れるっていうさ。
それは、ただの卵焼きですか？
そう、ただの卵焼き。あ、しまった、失敗したって言って、また改めてだし巻き卵を作ってくれてさ、結局、だしの入ってるやつと入ってないやつ、2種類こっちは楽しめたからよかったんだけどさ。
さすが元ね、桃屋を経営してただけのことありますね。
うん、そう、それと、あと、まあ、前日に買った明日の朝ごはんねって言ってパンとか買ってたからさ。
うん。
あん、ちょっと焼いて、で、あと、そんと隙間コーヒーのコーヒーね。朝からちょっと入れてくれて。
いいね。
贅沢な朝ごはんと思って。
まあ、リンゴさんもね、行けなかったから、機会があればね、自分とリンゴさんで、オルネポ御殿とか、あと隙間コーヒーの方もね、行ってみたいと思ってますけれども、まあ、果たしてどうなりますか。
私ね、大場さんに唐揚げも自慢したいけど、
はい。
オルネポスタジオを見たんだよね。
あ、それよ、それよ。
あれはちょっと自慢だ。
でもさ、それだけのメンバーがあそこに行っとって収録もせず飲んだくれてたっていうのはいかがなものかと思うわけですよ。もったいないじゃん。
最初はね、最初言ってたんだよ。収録できたらいいねって言ってたんだけど、うん、もうそれどこじゃなかったもんね。ベロンベロンにみんな。
まあ、想像はつきましたけどね。まあまあ、でも本当にね、楽しい日をね、過ごすことができまして、よかったですわ。
ねえ、そう、ここでさ、ちょっと怖い話していい？
はい。
ちょっと長くなって申し訳ないけど、この話あったのがさ、あれ何？ 6 月終わりぐらい？ 7 月前だよね、言ってたの、話上がったの。
はいはい、6月の下旬ぐらいだったかな？
で、次の、キタキタカフェのネタにしようと思って、ネタ帳書いてたのよ。
うん。
で、書いてたネタ帳があって、それを、まあ、夢を見たわけよ。とある夢を見て、あ、これ次話そうと思ってメモ帳に書いとったら、
うん、
それが後々怖いことになったんだけど、夢を見たのがさ、6月30日だったんだよね、
うん。
で、どんな夢見たかっていうと、オフ会に、ポッドキャスターのさ、オフ会に行こうとするんだけど、
はい、
全くね、いつまでもいつまでもたどり着かないっていうさ、なんか、スマホで一生懸命店の名前とか検索するにも、
うん、
検索できなくてさ、どこ行ったらいいの？みたいな感じで。で、いや、全然つかないんだけどっていうのを、ナオさんに話してる夢を見たんだよ。
うん。
どこにいんの今とか言われて、いや、わからん。全然たどり着かない。もう待ち合わせにも遅れてるし、たどり着かない。みんな待たせてるし、どうしようって言ってる夢を見たんだよね。6月30日に見たわけよ。で、いや、ナオさんも出てきたし、なんか、ポッドキャストの集まりあるっていう夢を見たから、これネタにしようと思ってたらさ、なんか、その後にさ、そこさ、山口行こうっていう話から、この話になってさ、
うん。
で、当日、朝からさ、新幹線乗り遅れたじゃん。
うん。
その時に、あっと思って、なんか私、そういうか夢見たなと思ってさ、これかと思って、お告げだったんかなって思って。
さすが出ましたね、うさこの霊感が。
もうさ、旅はさ、ネタはさ、もう行く前から始まってたんだと思ってさ、ちょっと怖いと思ったよね。
あれですよ、もう事件は現場で起こるどころか、もう現場に行く前から起こってるという。
ね、夢の中から始まってるっていう。
怖いね。
怖いね。
まあ多少の流血はあったものの、無事に帰れて何よりでした。
うん、ね、特にみんな怪我もなく、よかったよね。
ねえ。特に熱中症とかさ、やっぱ、特に子供がね、やっぱりおったから、そこはね、
うん、
まあ我々が心配しなくてもね、まあ両親が来てるわけだけれども、やっぱり、気使うというかね、何かあったらあれだなっていうのがあったし、まあ、油断してたらね、我々もね、やられちゃうんで、ちょっと暑すぎますね。
そうね。
昨日か、まあ収録ベースの昨日の夕方のニュース見てたら、
うん、
北海道の翌日の最高気温の予想40度っていうのを見て、
うん、
どうなっとんねん、ここ日本かよと思いまして。
そう、あのね、たまにあるんだよね、数年に一度ぐらいさ、もうバフじゃねえのっていうような気温叩き出すんだよね。うん、
まあ実際今日40度まではいかなかったけど、39度近くまで行ってたのかな、北海道。東側の方は確か。うん。
本当。
いや、もう40度でも39度でももう尋常じゃないんだけどさ。
うん、
まあ、そんなこんなでね、今、夏休み始まってね、家族で遠出とかね、友達と旅行に行くとか、皆さんあると思いますけれども、うん、本当にあの、冗談抜きで、やばいですんで、うん、くれぐれもね、気をつけて、いていただきたいと思います。
うん、
実は今日またハッシュタグとか、いろいろいただいておったんですが、もう長くなったんですいません。これ、来週、またね、紹介させていただきたいと思いますんで。今から、それここまでやったら2時間ぐらいかかっちゃいそうなんで、はい、編集で泣きますんで、はい。まあ、とりあえず、今日は、まあ、グリーンさんたちとね、また1年ぶりに会えたというお話をね、我々視点からさせていただきましたんで、はい、あとは、先ほど言いました通り、各番組ね、今日の名を、くだばな、オルネポ、リンゴソーとかをね、合わせて聞いていただきたいと思います。
はい。
では、そんな感じで、今週はよろしいですかね。
はい、いいです。
それでは、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。